皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。1月6日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日はリーダーシップ講師の長谷川隆史くんをお招きしまして、宝徳二宮神社に参拝しましたということで、いつものように藤原直哉がお話を伺います。長谷川くん、こんにちは。
こんにちは。
社長さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。久しぶりでございますけども。
そうですね、
この放送
こうやってお話しするのもなかなかないですよね。
そう、今年は、ちょっと心改めまして社内の皆さんとも、はい、こうやって対話をしようと、対談をしようということでございますので、はい、一つまたよろしく、
よろしくお願いします。
さて、宝徳二宮神社、先ほど初詣行ってきましたけども、
はい、
心境はいかがですか？
天気自体もいいですし、まあやっぱり清々しい気持ちになりますね、はい、ああいうところに行くと。
はい。はい。宝徳二宮神社というのは、二宮尊徳さんをお祭りしたお宮さんです。二宮尊徳さんは小田原で生まれて育ってですね、小田原で大変苦労して、まあそれで二宮さん独特の、まあ世直しの方法をですね、編み出したということなんですが、二宮尊徳は、なんか、長谷川くん、勉強会やってるんでしょ？はい、
月1回ペースですけど、宝徳記という書籍を、みんなで臨読して、
うん、
で、まあ、みんなでそれぞれ思うことについて語り合うというのをやってます。
うん、あれ、もうずいぶんやってんじゃない？
もう結構やってますね。2、3年やってますから、ね、
やってね。
まだ読み終わらないんですけど。
宝徳記というのは、はい、確か、弟子が書いたんですよね。
弟子、そうです。名前が今、
富田宝慶。
あ、そうです。富田宝慶が、ね。はい。
福島県の相馬の方で、
はい、相馬藩の藩士。
やってる最中ですよね。はい、ですから今でも相馬とか南相馬とかあの辺に行くと、はい、二宮尊徳さんのこと非常に有名ですよね。
小田原よりもあっちの方が信仰厚いですよね。
ね、小田原はちょっと困るんじゃないかと思うんですけど、なんでなんですか？
なんでなんでしょうね。もう武士の意識が高かったんじゃないですか、やっぱり。
ああ。
農民上がりにいろいろ言われたくねえと。
小田原の人たちの思いね。
はい、キーが高いという。ことではないですかね。
あ、そう。はい、まあ大体孫徳さんのお話を見ると、小田原藩は大体良くないからな。
良くないことがあるから、追い出したとか。
そうそう。大体ね、孫徳さんに一番厳しくやられた方が小田原藩ですからね。はい、面白くないのかな。まあしかし、リーダーシップの講師ということで、ね、ベティン先生の教科書なんかも使ってあちこちで今お話をしてるそうですけども。
はい。
どうですか、様子は。
様子ですか？まあ、皆さんやっぱりリーダーシップということに関して、
うん、
よく知らないけど興味はあるっていうことはやっぱりありますよね。
うん、
で、お話を聞かせていただいて、こう、理解ができたと。
うん、
まあ、自分の能力の足りなさで、理解だけじゃちょっとまずいんですけど、
うん、
理解の次の実践に進んで、
うん、
こう、一番最初に言うんですけども、うん、理論と実践は車の両輪、はい、なんで、うん、両方回しながらやっていかないとダメですと、
うん、
で理論のところはここで、
うん、
まあ、お話しさせていただきますけど、
うん、
常々実践を重ねていって、
うん、
で何かあったらまた理論に戻ってというこの循環でやっていくのが一番いいやり方ですというふうには一番最初には申し上げるんですけど、
いいですね、
はい、
どうですかご自身でやってみて。
言いながら、うん、自分もなかなか実践が、
そう、
二宮尊徳にあやかりたいと思いながら今日も来ましたけど。
尊徳さんのリーダーシップってどんな風に見てますか？
尊徳さんはやっぱり実践の人で、
うんうん、
一番最初に自分がまず立ってやってみせる、
うんうん、
でその経験から積み上げていった理論なりをこう伝えていくっていうやり方だと思いますね、
うん、
でどこの村の立て直しも、
うん、
まず自分が、
うん、
まあ、一番朝、
うん、
鳥が鳴く前に起きて村を巡回してとか、
うん、
そういうところからやり始めて、
うん、
でそれについてくる人だけ導いていくっていう感じですかね、
うん、はい、あれ尊徳さんの場合は教科書は何を使ってるんですか？村人を教える時の教科書
は特にないんじゃないですか。尊徳さん自身の考え方は、うん、 真珠仏一体というふうに言ってますんで、
それはどういう意味ですか？
神道と儒教と仏教、それぞれのいいとこ取りで自分の考えは成り立ってるっていう言ってますから、だからそれぞれいいところも悪いところもあるんで、どれか一個ではなくて、それぞれのいいところでみんなに伝えていくっていうやり方ですね。教科書があるというふうには聞かないですけど、よく聞くのは芋こじっていう、
芋こじ、
ま、あの芋をゴロゴロゴロゴロ転がすと皮が剥けていきますね。お互いがすり合って、そうやってみんなで切磋琢磨し合って、みんなで一緒に上に上がっていこうと、磨き合っていこうというやり方で、勉強会みたいなのをやってたみたいです。
それ村の中でやるわけです。
村の中で。
あ、そう、はい。今あんまりそういうのやらないね。
よく、藤原会長が言う、なんていうの、ワイガヤみたいなもんじゃないかと思うんです
けど、ね。ワイガヤね。はい。ああ、はい、ね。いや、でもそういう意味では、その二宮尊徳さんのこうやったり手法というのはね、今でもこう役に立つんじゃないかと思うんですが。
立ちますね。
ね。
そもそも尊徳さんのリーダーとしてのあり方っていうこと自体が勉強になりますし。手法っていうところで言うとなかなか難しいところはありますんで、まずは人間性というか、リーダーとしてどういう人格を持ってる人なのかというところから勉強していくのが一番いいんじゃないかと思います
けどね。やっぱ孫徳さんもあれ若い頃大変な苦労をしたんで、でだいぶ変わったんでしょうな。
そうでしょうね。
良き方向にね。
はい。
ま
あ、過去の経験が一番ものを言ってるんだと思います。
はい。で、その孫徳さん、まあその手っ取り早く孫徳さん知りたいという時はどうするわけ？
手っ取り早く。
そりゃ簡単で、自分の私学科に来ればいいと。
そういう宣伝の仕方を。
いや、嘘だ。いや、小田原に博物館があるんですよね。資料館、ね。
ああ、簡単な博物館と、難しい方と簡単な方とあるんですよね。
うん。
はい。加山にあるのは、宝徳？二宮？どっちか忘れましたけど。はい。
孫徳さんの生まれた家の方の資料館ですね。
はい、はい。
市がやってる方ね。
はい。
あそこはその説明をしてくれるんですよね。
中に。
ジオラマがあってね。
はい。
丁寧にやってくれるから。
説明の方がいらっしゃって。
一応大体わかりますよね。
はい。
もう一つの方は、宝徳二宮神社の脇にある博物館で。
はい。
これは学術的だわね。
あっちはちょっと難しいですね。
ね。
はい。
ある程度その勉強した方でないと、なんかよくわかんないかもしれない。
う
ん、
よくわからないですね。一円融合とかっていう話が出てきます、
ね。あ、そうそう、一円融合何なんですか、ね、
それもまた、ちょっとよくわからない。
いや、あなたなりに解釈すると、一円と一の、一の一に、
はい、
日本円の円に、
はい、
で、融合はまさに合わさる融合だよね。
融合、はい、全部融合してるっていう意味なんで、
す
べては円の中で、まあ、考えられる。例えば善悪っていうものも、裏表であって、すべては一つの中に収まっていること。だから見方によって善にもなりますし、悪にもなりますよねと。それぞれ視点が違うだけで、もともとは一つのものなんだと。そういうのが一円融合っていうのもありますし、あとはこう、四季が巡る。種を植えて、芽が生えて、花が咲いて、実がなってと。そういうのも全部こう、一円の中で動いてる。円運動みたいなもんですよね。そういうことも含まれるっていうような説明は受けたような記憶がありますけど。
そうね。
はい。
まあ今でもね、十分役に立つんじゃないかと思うんですが、
はい、
長谷川くん独自のなんかその境地としては、どんなことを伝えたいと思いますか？孫徳さん見て。
孫徳さんも見ていて。
安徳さんのお話をこういろいろ読んだり、
はい、
見聞きしていて、
はい、
一番なんか感銘受けるところってどこですか？
一番感銘受けるところはやっぱり実践ですね。
実践？
実践者。はい。
で、実践すればいいじゃないですか。
実践すればいいんですけど、その覚悟のほどが全く、
あ、そう？
孫徳さんは。
ああ。
はい。
どこが違うんだろうね、その覚悟ってのは人間大事だけど、孫徳さんのあの、村おこしの情熱はどっから来るんだろうね。
どっから来るんでしょうね。少なくとも自分のためじゃないっていうのはありますよね。
うん。なんか途中で自分は誠が足りないからといって、
はい、
確か成田さんの新勝寺でね、
はい、
おこもりをしますよね、
はい、
やっぱりうまくいかないときは自分の誠が足りないと思うと。
そうなんですね。
ああ、
そこがすごいところで。
普通はあいつが悪い、こいつが悪い、
人のせいにするん
ですけど、あれがダメだけどね、
はいはい、
すごいね。
だから自分が悪いと思って、
うん、
そうなんですよね、
うん、
そういう覚悟が、
うん、
まあ上に立つ人には必要なんでしょうけど、
うん、
そこまでモテるかどうかっていう
モテない
か、ね、かなりの覚悟が、はい、だ勉強だけでモテるもんでもないなっていうのがありますけど、
実践あるのじゃないですか、はい、まああっという間に、の時間も過ぎちゃうんですが、今年の抱負を一言。
今年はあれです、人間ドックに行きたいなと。
人間ドックに何のこっちゃ、そんなそんなのどこでも行けばいいじゃない、
は
い、
まあそれは置いといて、やっぱりその孫徳さんみたいにこう実践をして、新しいものをなんか始めたいなというふうに思います。まあ、研修は研修でも、例えば泊まり込みの合宿とか、なんかそういう新しいことをご提供できればなと、一つでも二つでもやっていきたいなと思いますので。
いいですね。はい、まあ、とにかく二宮尊徳さんのふるさと、小田原でございますから、
はい、
小田原に事務所があるんで、まあ、孫徳さんのね、思いをついて、日本の立て直しに、小田原の、はい、繁栄のためにですね、
はい、
ますます頑張っていただきました。はい、もちろんお客様にもますますですね、ご贔屓いただいて、
そうですね。
ね、頑張ってくださいませ、はい。お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、また、近いうちにまた次の放送も録音したいと思いますので、はい、なんか、前やってましたね、なんか、ことわざを、
いや、やってましたね。
ね、何でもいいですから、なんか考え、はいはいはい、思いついたら考えておいてください。
はい。
というところで、今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、リーダーシップ講師、長谷川隆君を招きして、宝徳二宮神社に参拝しましたということで、お話をお伝えいたしました。聞き手はいつものように藤原直也でした。長谷川君、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、これで終わりにさせていただきます。ごきげんよう。